恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の9章16節と17節です。マタイによる福音書の9章16節から17節。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日のこの例え話から私たちに真実を教えてください。新しい布切れで古い着物の継ぎをすること、また新しいブドウ酒を古い皮袋に入れてしまうようなこと、そのようなことをして両者とも引き裂いたりダメにしてしまったりすること、私たちはどのような霊的過ちに陥りやすいか、主よ今日あなたが示してくださいますように、この語るしもべのこの唇をまた体調を全て整え、霊性を整えて、あなたの語りたい言葉、命を流し尽くすことができますように、どうか整えてください。またこれに預かる一人一人の耳を、心を、体を、体調を全て整えてくださいますように、祈るべき時に祈り、また御言葉を耳を傾けるべき時にしっかりと傾けて命を感じることがありませんように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、今日のこの例え話とも言えますところは、バプテスマのヨハネの弟子がイエス様のところに来て、それで、なぜあなたの先生は あなたの弟子たちは断食をしないのですか、質問がありましたところ、イエス様が、花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間どうして悲しんだり断食することができましょう、そのように答えたのが変遷会の箇所でした。それに続いてですね、イエス様がこの2つの例えをしたんです。まずその一つが、真新しい布切れで古い着物を継ぎをするようなことはしない。でもう一つは、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしない。これらの例えの意味するところはどういうところなのか、一般的に見ますところではちょうどこのバプテスマのヨハネの弟子たちに対しての言葉ですから、要するにあなた方が、ね、バプテスマのヨハネはまた、パリサイ派の人たちがそういう断食という、ね、苦行をすることによって、神様に受け入れられようとする、そのようなことはもう古いことだ、むしろ新しい福音、そちらの方を、聞くべきだ、そして新しい福音が受け入れられる人というのはイエス様の弟子たちのような、そのイエス様にしっかりとつく人たちであって、そしてパリサイ人やまた律法学者バプテスマのヨハネのように、そうした行いによって何か神様に気に入れられよう、そうしたものは古い布切れ、古い葡萄酒の類だから、そうしたことは新しい福音は受け入れられない、そのような形でよく語られております。確かにそういう意味は、あって、その通りだと思います。でもですね、この新しい布切れと古い着物、 これをさらにですね霊的に深く見ていくならば、もっともっとさらにですねその福音に関して、また私たちの陥りやすい過ちについてもっと見ていくことができます。ちなみにですねこの例え話は結構他の福音書にも語られておりまして、マルコの福音書にもありますし、またルカの福音書でも語られております。でルカの福音書の方ではですね、まあ、その並行箇所は5章の36節からのところなんですけども、そちらの方ではですねこう書いてあります。ルカの福音書の5章の36節から、イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた次切れも古いものには合わないのです、ね。マタイの福音書の方では新しい布切れで古い着物を継ぎをすること書いてありますけども、ルカの福音書ですね新しい着物、それをわざわざですねもう既製品として、ね、新しい服買ってある新しい服作った新しい服をですねわざわざそれを引き裂いて、その布切れを古い着物のその、ね、破れのところに、ね、ほつくろい、するそのようなことをするものは、そのようなことはしませんと、そういうふうに言うんですね。私もですねパスタをしておりますと、まあ、いろんな人から、いろいろな検品もいただくことがあります。私の服それもスーツとかまたワイシャツとかですねそれも検品していただくことがあったんですけども、例えば一昨年でしたか、まあ、パスタのコートがあまりにもちょっとボロボロなの でそれでコートを買ってあげようということで支援128から、そのパスタのコートのために買ってくださったことがありました。もしもですよ、私が、ね、もう10年ぐらい使ってる古いコートを、ね、ボロボロなところを、ね、その新しいコートを買ってもらったということで、その新しいコートを、ねまあ、やったということで、その新しいコートをジョキジョキ切ってですね、でそれでその10年来私が使ってる古いコートに、ね、継ぎはぎとかしたりしたら、送ってくださった方は怒りますよね。古いコートはどうするべきでしょうか。もう捨て去るべきですよね。古いコートはもう捨て去って、新しくプレゼントとしていただいたコートをそのまま、ね、そんなジョキジョキ切るなんて失礼なことをせず、そのままいただけばいいだけの話なんですけども、ね、なんでわざわざイエス様はそんなありえないようなそんな失礼な、ね、送り主に、ね、送ってプレゼントしてくれた人に対して失礼なことを、そんな誰もしないようなことをわざわざ例え話で話すか。これですね、霊的にそういうことをする人がいるんですよ。せっかく神様から新しい服を送っていただいたのに、プレゼントとして送っていただいたのにですよ、なのに自分がもう何十年来、ね、使っている古い服を、ね、そのせっかく神様からいただいた新しい服をジョキジョキ切ってですね、自分の何十年来と使い古した服を次当てするような、そういう霊的な過ちを犯す人が実際にいるんですね。まあ、どういうことか、要するに自分がそれまで握りしめて、ね、それまで自分の裸を覆っていたそういう服を、ね、その服に対してですね、イエス様が送ってくださった新しい衣、ね、イエス様は十字架上で体を裂いてですね、私たちに救いの衣を提供してくださいました。キリストの体という、ね、ですから私たちがキリストの、ね、体の中に入るのであるならば、ね、皆さんいつだったか、なんか私たちはキリストを着たのですということで、ある人は着ぐるみを着て、その中に着ぐるみになんか入っている人は神様の目から見たらイエス様に見える、そういう絵を描いた人もおりました。実際私たちがキリストを着るならば、父なる神様からですね、いかに私たちの中身が邪悪で罪で犯してきたものであろうとも、神様の目から見れば私たちはキリストを着たのであるならば、 キリストに見えるんです、父なる神様の目から。だから私たちはキリストを着れば贖われるんです。私たちはそれ以前ですね、古い着物を着て歩んできました。自分の行いだとか頑張りだとか、ね、自分の神学だとか編み出した教え、そういったものに頼ってですね、歩んできたんですけど、しかしひとたびイエス様が十字架上でも命を投げ出してですね、私たちのために裂いてくださって、私たちに提供してくださったキリストの体、これを私たちはいただいたからには、もうそのまま感謝していただくべきなんですね。決してそのイエス様からいただいた新しいキリストの体をですね、上不上気と切ってですね、自分の編み出した神学に次当てして、見よ、これが新しい教えだ、そんなことあってはならないんです。あってはならないんです。イエス様が命がけで提供してくださったキリストの体という、その衣、身体なる衣をですね、私たちはそれをいただいたからには、もうただ感謝していただくべきなんです。このキリストの体、それはどんなに栄光に富んだものか。ゼカリアという預言者がですね、ある幻を見せられました。当時の大祭司ヨシアがですね、神様の御前に立ってるんですけども、汚れた服を着て大祭司ヨシアが立っておりました。これはですね、もう大祭司ヨシアにとってももう大ピンチです。神様の御前に、聖なる神様の前にですね、汚れた服を着て立つ、これはもうありえないほど失礼なことなんですね。神と人との間に立つべき大祭司が、ね、汚れた服を着て神様の前にのこのこ出ていく、これはもう死んでしかるべき失礼なことです。サタンがですね、それを訴えようとして右手に立っておいたんですけども、でも主が、ね、その汚れた服を着て立ってるヨシアとサタンとご覧になれて、主はサタンに恐れます。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主はお前を咎めている。そして御使いたちに命じます。ヨシアもその汚れた服を脱がせなさいと。そして主は仰せられます。私はあなたの不義を取り除いた、あなたに礼服を着せようと。でそれからさらにですね、ゼカリアは彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりませんと進言します。すると彼の頭に清いターバン、別の訳では王冠とも訳せます。その、ね、尊い冠をかぶらせ、清い服を着させ、ね、その汚れた服を脱ぎ捨てさせた。このようにして先週は人の御前に汚れて立つもの、汚れてしか立てないもの、本当に悪魔サタンにそそのかされてですね、本当は清くなりたいのに、でも清くなれないものに対して悔い改める人に対しては、主はですね、その汚れた服を脱がせて新しい礼服を着させて、ターバンをかぶらせてくださるんです。そこまでしてくださった主です。今皆さんは、イエス様を信じた皆さんはもう清い服が着せられております。汚れた服は脱ぎ捨てさせられております。だったらなぜなお、ね、皆さんのもし古い汚れた行い、世に属する行い、そうした汚れた服をですね、どうしてまだ相変わらず大切に握りしめているべきでしょうかね。救いというものは全くもってその古いものを脱ぎ捨て尽くすか、ね、先ほどのイザヤ書の学びでも、ね、見ましたね。その古いもの、汚れたものは、ね、汚れた偶像、ね、あの 木で作られた偶像のように金をかぶせた偶像があるとしたら、その偶像を投げ捨てるときは、ね、ちょっとこの黄金をかぶせてある金はちょっと高いお金出したから、これは取っておいて、あの安っちいその木の材質の偶像だけ投げ捨てよう、これありえないんですね。古いものはもう何から何まで、ね、古い着物であるならばボタンから、ね、なんかカフスなんとかとか、なんかそういう高価なところを取っておかなくていいんです。その部分だけ、ね、 古いボロボロになった部分だけ投げ捨てて、あとは、ね、その神様からいただいた新しい衣を、ね、切って、それを継ぎ張りしよう。それは違うんです。古い着物は全くもって脱ぎ捨て去るべきなんです。そして主からいただいた新しき贖いの衣、悪魔サタンにもう、ね、対抗して、もう彼らが、奴らが本当に恥じ知るするような新しいいい衣を着せてもらって、ね、悪魔サタンに見せびらかしてやればいいんです、ね、どうだ、主からいただいた新しい衣、私は、ね、キリストの似姿にされたんだぞ。古い行いの衣はもう全部脱ぎ捨てられたんだぞ。するならば悪魔サタンはそのものに対して何の取っかかりもなく、ね、攻める材料もなくなって、すごすごと退散するしかないんです。私たちのこの行い、それは脱ぎ捨てるべきなんです。イエス様の前に出るときは古い衣は脱ぎ捨て去るべきなんです、ね、文字バレてまいそうでした。イエス様にが近くを通られるということで、彼は目が見えません。どこにいるかイエス様は分かりませんから、大声でですね、ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、ね、そのようにしてもう人々の精神を振り切って叫びました。そしてイエス様が彼を見つめて、こちらに来させなさいと呼ばれた時、ね、バルテマイはまずその古い街灯を脱ぎ捨てました。もうボロボロで何十年も着古して、ね、汗とかあの埃とかいろんな汚物もくっつけている、その古い着物はイエス様を前に出る時脱ぎ捨てるんです。脱ぎ捨てて、そして一歩一歩イエス様の元に進んでいって声をかけられるんです。イエス様から、あなたは私に何をしてほしいのかと。皆さんがですね、イエス様の前にただ出るだけではいけないんです。皆さんは一体何をイエス様に求めているのか、イエス様は何を救ってくださるお方であるのか、それをしっかりとですね、わきまえ知った上で、その上でイエス様の前に出ていくべきなんです。その盲人バルテマイが言いました。主よ、目が見えることになることです。それを彼が望んでおりました。それとイエス様はおっしゃいました、あなたの信じた通りになれ、ね、するとその盲人は癒されて見えるようになったんです。もはや古い服は必要ありません。イエス様から、ね、癒しをいただきました。イエス様から新しい生活をいただきました。であるからにはもう古いものは脱ぎ捨て去るべきなんです、ね、今日の昼の礼拝でも、また、学びでも皆さん聞きましたね。整絶するべきものはもう整絶し尽くすべきなんです。古いものはもう脱ぎ捨て去るべき、ね、整絶のものを握りしめたまま、それでなおかつイエス様のその、救いに預かろう、ね、そんな、ことはこのイエス様の贖いの衣をジョキジョキと切って、自分の、ね、いいとこだけ取りして継ぎはぎするような、そういう主に対して失礼なことです。ですから古い衣、古い清潔するべきものは私たちは脱ぎ捨て去るべきなんです、また、ね、その古い衣と新しい衣の、例えだけでなく、今日のところでは、人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしませんと、ね、そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒は流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきだ、イエスさんおっしゃいました。昔はですね、あのペットボトルだとか、また水筒だとか、まあ、そういったものはありませんので、皮袋、それが水筒の代わりでした。まあ、大体家の中でブドウ酒を貯蔵するとするならば、ね、亀、あのカナのコルネでも亀が出てきましたね。古いブドウ酒と新しいブドウ酒のあの亀で、それで、まあ、皮袋というものはですから、携帯用に、ね、旅行するときのために水を、水分を入れる袋なんですけども、でそれで、 新しいブドウ酒というものはですね、今なんかスーパーとかで売ってるブドウ酒とかでというよりもむしろ発泡酒といいますか、発酵している新しいブドウ酒はどんどん発酵しておりますので、炭酸飲料みたいにどんどんどんどん空気がですね、シュワシュワ出てくるんですね。ですから、もし新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたとしたならば、古い皮袋はですね弾力性がありません。ですからその、発酵の空気、出てきた空気によってパンパンになってやがて破けて破裂してしまうんですね。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたら、だから当時はそんなことをする人は誰もいない。もし新しいブドウ酒を蛍光するのであるならば、新しい皮袋でなければいけない。これは、当時の常識だったんですね。誰も、ですから古い皮袋に新しいブドウ酒を入れる、そんな、両方ダメにしてしまうようなことは誰もしなかったんですけども、でも霊的にそういうことをする人がいるということですね。この例えもまた先ほどの新しい衣、古い衣のその例えと同じです。特にこの、新しい皮袋と古い皮袋、これは主に何を意味しているのか。創世記です。創世記にですね、その古い皮袋と新しい皮袋、それに適応する場面が出てきます。創世記の3章にですね、3章21節に、ここはですねアダムとエバが罪を犯した後、アダムとエバは真っ先に何をしたかというと、イチジクの葉っぱでその自分の恥ずかしい部分を取り繕いました。それで神様からエデンの園を追い出されてしまうことになるんですけども、でも神様はこのアダムとエバを裸のまんま、エデンの園から追い出すということはしませんでした。創世記の3章21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。アメン。神様はですね、このアダムとエバが、イチジクの葉っぱ、すぐ乾いて干からびてダメになってしまうような、そういうイチジクの葉っぱという彼らの編み出した古い服、それをですね取り除いて新しい革の衣を作ってくださったんですね。それによってアダムとエバは裸を覆ってくださいました。革の衣を作りということは、革、これは動物の革です。ということはこの革の衣をアダムとエバに用意するからには何かしらの動物が、命が奪われたということですね。犠牲が捧げられたんです、このアダムとエバの裸を覆うために。まさしく、イエス様の話ですね。イエス様は私たちの、裸を覆うために自らが十字架上で肉体を裂いてくださって、私たちのために贖いの衣を作ってください、私たちに提供して着させてくださいました。犠牲が流されたんです。アダムとエバの裸を覆うために、動物の犠牲が流された。彼がもともと着ていたもの、それはイチジクの葉っぱ、何の犠牲もなく手軽にそこら辺で、自分自身を、取り繕える類のものでした。しかしそのようなですね、人間の編み出した方法では神様の前では裸を覆ったことにはならないんです。神様が示された方法、それにのっとってのみ私たちは贖いが達成されるんです。日本国においては日本円という通貨が出回って、それで物を売り買いできますね。それと同じく天の御国でも天の御国にしか通用しないその贖いの代金となるべきものがあるんです。それは命の犠牲です。そして血をです。私たちの罪、私たちのこの不完全になってしまった体、永遠の命が、永遠を生きられなくなってしまったこの人間、それが贖われるためには、買い戻されるためには それに対して有効な通貨が父上でありイエス様の犠牲、命の犠牲なんです。命の犠牲、それが人の罪を負うために有効な通貨です。主はですね、アダムとエヴァのために、そして私たちのためにイエス・キリストというね、誠の子羊、世の罪を取り除く神の子羊キリストを私たちのために犠牲として放ってくださいました。ですから私たちの、ね、古い衣、イチジクの葉っぱという古い衣、古い皮袋、それはもう投げ捨てるべきなんですね。私たちがいかにイチジクの葉っぱで取り繕ったとしても、それは神様の御前に何かしたものではありません。また私たちの取り繕いのイチジクの葉っぱによってキリストを流された父よというブドウ酒、新しいブドウ酒をですね入れようとしても、それは無理なんです。むしろ私たち自身がですね、もう自分のそういった取り繕いイチジクの葉っぱ、これを脱ぎ捨てて、主が用意してくださった新しい皮袋になるキリストの体を着て、そしてそのうちにこそキリストの命はためていくことができるんです、ね、ブドウ酒は皮袋はブドウ酒を、貯蔵、まあ、携行していくものでした。私たちの体にキリストの血潮という命、キリストの命を携行していくためには、まず私たちが新しくならなくてはならないんです。それまでの古い取り繕い、古い生き方、そうしたものは投げてですね、新しい皮袋としての自分自身を備えて、キリストの体を備えて、そのうちにこそキリストの滴る命、キリストからいただく御言葉、それを貯めて貯めて、それを健康していくことができるようになるんです。この、ね、古いブドウ酒と新しいブドウ酒、私たちは、ね、もう古いものは脱ぎ捨て去るべき時が来ております。そして私たちの体、これを新しい、ね、キリストに受け入れる、もう全く捧げ物として捧げ尽くして、そしてそのキリストから流れ滴るキリストの血を、新しい葡萄酒をどんどん溜め込んでですね、そうしてこそ私たちは新しい命のうちに生きることができるんです。どうか皆さん、古いものは捨て去りましょう。誠実するべきものは捨て去って、そして本当に私たち自身が新しい、まあ、新しい衣を着て、新しい皮袋としての私たちのうちにキリストの命を溜め込んで、そしてこの世の中においてしっかりと歩んでいくことができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが十字架上で御体を裂いてくださり、私たちに誠の贖いの衣を提供してくださったことを感謝いたします。与えられたからにはどうしてそれを着ないでおれましょうか。どうして私たちが古い衣を着たまま、古い皮袋のまま、その新しい福音を受け入れることができるでしょうか。私たちはまず全ての古きを脱ぎ捨て去って、そしてあなたを受け入れるべきです。どうか私たちが相変わらず古い衣、汚れた、汚くなった古びた衣、古びた皮袋、それを御所を大事に取っておくことなく、それらは脱ぎ捨てて、そして主が用意してくださった贖いを着て、そして世に対して悪魔サタンに対して対抗できる私たちでありますように、そして新しい生活、新しい永遠の命を生んで増えて地に満たしていくことができる、このあなたの愛された生徒たち一同でありますように、今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではこれよりしばし皆さん一人一人が御前に出て祈り、示されたことを御前に思い巡らし、よく反芻して、そしてしばし主の御前に出る時を持ちたいと思います。